おはようございます。2022年1月23日の第三礼拝をただいまから行います。はじめに前奏がありますので、皆様どうぞ礼拝の前に心を整えてください。ご一緒に賛美歌の312番をもって神様を賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。
慈しみ深き友なるイエスは、
祈ります。神様、私たちに新しい朝を与えてくださり心から感謝します。困難の中にあっても、八方塞がり見えるような中にあっても、あなたの守りがあることを心から感謝します。私たちに今はその意味が理解できなくても、あなたが最善の道を備える方であることを信じ心から感謝します。主イエスの復活を覚えるために、週の初めの朝をこのように共に迎え、集まりつながって礼拝できることを感謝いたします。神様、私たちの周りは行く先の見えない不安、また命を軽んじる風潮にあふれています。目まぐるしく変化する、これまで経験したことのないような日々の中で、神様どうぞこの礼拝を通して、今一度私たちが見続けるべきもの、 仰ぎ続けるべきものは何かをお語りください。神の恵みを受けたものとして、神の愛を実現していくものと私たちを変えてください。私たちの生き方がこのままでいいのか、私たちを通じて神様ご自身が何を望まれているのか、あなたの御心を教えてください。聖書が語り続けてきた主イエスの十字架と復活が、私たちにとって唯一の慰めであり、力であり、希望であることを、この朝も共に覚えることができますように、生きる土台に据えることができるように助けてください。イエス・キリストが私たちに示された初めの愛に立ち返って生きることを今心から願っています。あなたの言葉から生きるための指針をいただくためにここに集まりました。この礼拝のすべてを導いてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それではご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今年第4週目の手術を愛する皆様のと、主の御前で捧げられる喜びを与えてくださった神様に心から感謝いたします。講壇に立たせていただいたのは今から1年前になります。1年1回なんですが、御言葉を持って講壇に立たせられるのは本当に恐れと感謝を共に感じることであります。大変足りないものですが、私は皆様と共に御言葉を分かっちゃう機会は年に一回であります。それで大切なこのメッセージの機会を神様に栄光を捧げるために、メッセージのテーマを決めるのに多く時間をかけました。その結果、ネヘミヤ記一章十一節の御言葉が与えられました。ネヘミヤ記一章は風俗合わせで約140年間にわたって、ふるさとであるイエルサレムに帰る日を待ち望んでいたネヘミヤが捧げた祈りであります。願わくはこのネヘミヤの御言葉を通して、さまざまな課題によって先が見えない暗闇の未来に走っているこの時代に、救われた私たち、そしてキリストの体である教会が優先的にやるべきことは何であるかを共に考えたいと思っております。ネヘミヤのが神様に捧げた祈りはネヘミヤ記全体で9箇所ありますが、今日はネヘミヤ記一章最初の祈りであるネヘミヤ記一章の御言葉を通して神様に栄光を捧げております。それではネヘミヤ記 一章十一節の言葉をお読みいたします。ああ主よ、どうかこのしもべの祈りと喜んであなたの名を恐れるあなたのしもべたちの祈りに耳を傾けてください。どうか今日このしもべに幸いを見させ、この人の前で憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は王の検釈官であった。ご存知の通りネヘミヤはバビロン帝国の報酬としてユダから捕まえられてこられたイスラエル人の子孫です。そしてペルシャ帝国のアルダクセルクセス王の前で葡萄酒を出す検釈官でした。彼は珍しい地位についていた普通の人で、政治的な権限はほとんどありませんでした。しかし王に信頼されていたので大きな影響力はあります。そして彼は神様のお導きでエルサレムに帰還してからはユダの総督になります。ここで皆様のご理解を深めるために、神の国を回復させるために神様から選ばれたアブラハムの子孫であるイスラエル民族の旧約聖書での歴史を簡単にご紹介いたします。はじめに創造時代ですが、神様は自分の似姿に作られた人間の心に計ることがいつも悪に傾くのをご覧になって、主の御心にかなっていたノア家族以外のすべての人間を洪水で裁かれます。それでも傲慢な人間は主の代わりに自分たちの名を挙げようとバーベル塔を建てます。これに対して神様は人間の言葉を混乱させ、集まって生活していた人間を地の全面に散らさせます。そして神様を信じていたアブラハムを神様が主権的に呼び出し、神の国を回復させるために契約を一方的に結びます。これによってイスラエル民族はアブラハム、イサク、ヤコブにつながる族長地帯に入ります。そして神様の設立の中でヤコブの家族はイスラエル民族として約束の地であるカナンに入ります。しかしイスラエル民族は神様からの立法に背いて、偶像崇拝のカナン人の風習に親しみ、約400年間の間12名の獅子が支配する獅子地帯に向かいます。そしてアブラハムの約束契約が結ばれて約1000年過ぎた時に、サウル旅でソロモンが国を統治するドイツ王国地帯を迎えます。けれども偶像崇拝の罪を犯し続けたイスラエル王国は南ユダと北イスラエルに分かれる分裂王国地帯に陥ります。その後も神様に使われた数多くの預言者たちの警告にもかかわらず、北イスラエルはアッシリアに、南ユダはバビロンに滅ぼされ、約470年間にわたるイスラエル王国の歴史が幕を閉ざされます。これによってイスラエル民族の一部はディアスポラになって世界のあちこちを流浪する立場に落ちます。しかし罪によって追い出された神の国を完全に回復させようとする神のご計画は少しもはばかることなく、その日を目指して進みます。その結果イスラエル民族はバビロン帝国に4回にわたって保守される保守時代と、ペルシア帝国のキュロスとアルダクセルクセス王によって3回にわたってイエルサレムに戻る保守帰還時代を迎えます。一方イスラエル民族のこのような保守帰還は 二人の預言者を通して予告されたことが成就された結果であります。イザヤ書44章28節にはこのように書かれてあります。キュロスについては、私は彼の牧者、私を望むことをすべて成し遂げるという。エルサレムについては再現される、神殿はその戻りを据えられるというように記されています。またエレミア書29章10節には、まことに主はこう言われる、バビロンに70年が満ちる頃、私はあなたを顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場に帰らせると記されています。今日の本文に戻りますが、先ほどお読みになったネヘミヤのお祈りは、ネヘミヤの兄弟である花にからエルサレムの事情を聞いた時に捧げたお祈りであります。ネヘミヤはペルシア帝国の奴隷でしたが、エルサレムに対する愛情が誰よりも強いユダヤ人の子孫でもありました。それでエルサレムに残されている人々の困難と地獄の中にある状況を聞いて、また70年前に神殿がエルサレムに建てられたにもかかわらず、エルサレムの城壁がいまだに廃墟であることを聞いた途端、ネヘミヤはお祈りの行動に入ります。この時のネヘミヤのお祈りの様子は、ネヘミヤ記1章4節にこのように書いてあります。この言葉を聞いた時、私は座り込んで泣き、数日の間嘆き悲しみ、断食して天の前に祈ったと記されています。このようなネヘミヤのお祈りの様子は、バビロン捕囚であるユダヤ人の悲しみの歌である詩編137編からも感じられます。その歌は、バビロンの川のほとり、そこに私たちは座り、シオンを思い出して泣いた、街中の柳の木々に私たちは立てことをかけた、それは私たちを捕らえてきた者たちがそこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが良好にシオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。どうして私たちが異国の地でこの歌を歌えるだろうか、主の歌を歌えるだろうか。エルサレムよ、もしも私があなたを忘れてしまうなら、この右の手もその巧みさを忘れるがよい。もしも私があなたを思い出さず、エルサレムを主の喜びとしないなら、私の舌は上顎についてしまえばよい、という悲しみの歌でありました。そうです、ネヘミヤの祈りの姿は、悔やみと悲しみに包まれ、自分の罪を悔い改めている祈祷者の姿そのものであります。そしてこれは、エルサレムが陥落され捨てられているのは、イスラエルの罪に対する神様の裁きであることを受け止めている謙遜な心構えでもあります。それでは私たちの祈りの態度はいかがでしょうか。もしも愛する兄弟姉妹、あるいは生まれ育てられた祖国が危険に落ちた時に膝をまずいて祈らないのでしたら、その人は多分、隣人を自分の体のように愛しなさいという戒めを実践していない人であるかもしれません。またこのような時に祈らない信仰者は、祈る心をあらゆる手段を用いて妨害するサタンの仕業に屈服している人だと思われます。しかしネヘミヤは、愛する兄弟姉妹が大きな困難と地獄の中にあることを聞いてから約5ヶ月間祈りました。そしてその後、検釈官として王の前に立たれた時に、王からネヘミヤ記2章2節の言葉を聞きます。それは、 すると王は私に言った。病気でもなさそうなのになぜそのような沈んだ顔をしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いないという御言葉でした。お祈りは日常の生活の中で神様の慈しみと公義をいただくために行われる人間の生まれつきの行動であると思われます。しかしお祈りは神様に対する絶対的な信頼と自分自身の忍耐がなければ決して優しい行動ではありません。それは真実な信仰と勇気が伴われる祈りは霊的および肉体的な労働であり戦闘であるからです。さらに場合によっては神様からそれなりの応答をいただくまで絶対に祈ることはやめないという涼しさも必要な行動であるからです。特に全能の父なる神様に選ばれて祝福の契約を一方的に結ばれるとともに律法への従順と不従順によって明らかな相反するお答えを受けてきたイスラエル民族の場合にお祈りは欠かせない日常の生活様式であったと思われます。したがって聖書とは人間が御言葉に背いて犯した罪の悔い改めに対する神様の底知れない慈しみと公義の答えが記されている書物であると考えられます。今日の御言葉に戻りますが、ネヘミヤの祈りは5節で、ああ天の神主よ、大いなる恐るべき神よ、主を愛し主の命令を守る者に対して契約を守り恵みをくださる方よと始めています。これは神様の宇宙的な能力とともにイスラエルに対する神様の誠実さを強調するものであり、そしてこれは新命記10章14節から15節に示されている、見よ天と諸々の天と殿地とそこにあるすべてのものはあなたの神主のものである、主はただあなたの父祖たちを慕って彼らを愛された、そのため彼らの後の子孫であるあなた方をあらゆる民の中から選ばれた、今日の通りであるという御言葉から引き出された心構えでもあります。さらにこれはイスラエルの信仰のポイントであり新命記の始祖でもあります。すなわちネヘミヤはこのような信仰の土台に立って神様を褒めたたえながら自分の祈りに対する確実なお答えを期待して求めています。そしてネヘミヤの祈りは6節で次のように罪を告白しています。どうかあなたの耳を傾けあなたの目を開いてこのしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエル子らのために昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル子らの罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。これはエルサレムの運命に対するネヘミヤの捉え方が新命記的な解釈、すなわち御言葉に従順すると繁栄を、不従順すると苦難に落ち世界に散らされるというモーセの戒めによるものであることを示しています。しかもこの祈りの中にはイスラエルの子らを保守した侵略者であるバビロンを、あるいは敵から救い出してくださらなかった神様に対する非難はありません。つまりこれはイエルサレムを滅亡させた神様からの裁きは公義であることを認識している心構えでもあります。またネヘミヤより先立ってバビロン帝国の保守であった 預言者ダニエルが捧げた祈りではこのように記されています。私たちは罪あるもので不義をなし、悪を行って逆らい、あなたの命令を定めから外れました。私はまだあなたのしもべである預言者たちが美名によって私たちの王たち、主張たち、先祖たち、民主すべてに語った言葉に聞き従いませんでしたと告白しています。そして律法学者であるエズラは使徒者として次のような悔い改めの祈り、取りなしの祈りを捧げました。それはエズラ記9章7節に記されている御言葉であります。私たちの先祖の時代から今日まで私たちが大きな罪禍の中にありました。私たちのその咎のため、私たちや私たちの王獅子たちは帝国の王たちの手に渡され、釣り木にかけられ、捕虜にされ、かすめ奪われ、面目を失って今日ある通りです。とこれまでのイスラエル民族が犯してきた罪を告白しながら、神様から慈しみと抗議を切に求めています。ここで十字架の贖いによって救われた私たちのこれまでの祈りを振り返ってみましょう。もしも思いもしなかった突然の苦難にされされた時、私たちはどのような反応を示してきたでしょうか。おそらく多くの人々はどのような理由で真面目な私に、愛する家族に、あの人々にこのような苦難が訪れたかを探すことで夢中になったことはありませんか。そしてこのような愚かな行動によって祈るべき時間と熱情を失ったことはありませんか。さらに大切なことである神様への真実さと信頼さを失い、御言葉から生徒の交わりから、その上教会の奉仕から離れて寂しさを感じたことはありませんか。もしも私たちにこのような行動があったのなら、それは私たちが神様に近づくことを定まけるサタンの仕業に脅しめられたことになると思われます。ご存知のように神様が被造物である私たちを通して栄光を受けようとされるのは創造の目的であります。したがって私たち信仰者はどのような環境に置かれても、神様のへの栄光のためにただ感謝と喜びを持って慈しみと抗議を期待しながら絶えず祈りべきであると思われます。それは聖書には私たちがこのような信仰者の態度を取らなければならない数多くの根拠が記されているからであります。その中の一つは詩編121編です。これは信仰者たちが礼拝を捧げるためにエルサレムの神殿を向けて都を登るとき歌った信仰の告白であります。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのか、私の助けは主から来る、天地を作られた丘だから、主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない、見よイスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない、主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影、昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない、主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる、主はあなたを行くにも帰るにも今よりとっこしえまでも守られる。このような御言葉はさまざまな問題を抱えて神様からお答えを求めて祈っている私たちのような 弱い信仰者に大きな慰めと希望を与えてくださいます。一方、ネヘミヤのお祈りは八節で方向を変えて、しもべモーセに命じた言葉に思い起こしてくださいと願っております。ここでモーセに命じた言葉とは、八節の後半と九節に示されているように、神に対する信頼を裏切るなら、あなた方を諸国の民の間に散らす、しかし神に立ち返る命令を守り行うなら、諸国から集めて選んだ場所に連れてくるという御言葉です。これはまさに神様のイスラエル子らに対する審判と回復、すなわち公義と慈しみのパターンをエルサレムからの追放とバビロンからの保守期間に置き換えた祈りでもあります。そしてこれは神様がイスラエルと諸国に宣言されたエレミア書31章10節に記されている御言葉、すなわち諸国の民よ、主の言葉を聞け、遠くの島々に告げ知らせよ、イスラエルを散らした方がこれを集め、牧者が群れを買うようにこれを守られる。そしてエレミア書31章28節にはこのように記されています。かつて私が引き抜き、打ち倒し、打ち壊し、滅ぼし、災いを下そうと彼らを見張っていたように、今度は彼らを立て直し、また植えるために見張るという御言葉から生み出された祈りでもあります。ヘブル語で書かれた聖書には、人間に対しては全く使われず、神様だけ使われている二つの単語があると言われています。それは慈しみと公義であります。慈しみと公義は神が持っていらっしゃるアイデンティティの中の一つでありますが、聖書の中には数多く記されています。その中で一つを取り上げますと、それは出エジプト記32章の言葉であります。すなわち神様から律法をいただくために、シナイ山に登ったモーセを待ちきれず、人間が作った金の子牛に礼拝するイスラエル子らの罪の許しを求めて捧げるモーセの取りなしの祈りに対する神様の慈しみの施しです。まだ本文に戻りますが、十節でネヘミヤは神様の慈しみと公義を待ち望んでいる者たちが、すなわち困難と恥辱の中にあるエルサレムに残されたものであることを訴えています。さらにこれらの者たちは、偉大な力強い見てをもって救い出されたあなたのしもべ、あなたの民であることを主張しています。そして最後中一節では、ああ主よ、どうかこのしもべの祈りと喜んであなたの名を恐れるあなたのしもべたちの祈りに耳を傾けてください、どうか今日このしもべに幸いを見させ、この人の前で憐れみを受けさせてくださいますように。その時私はおの検釈官であったと記されています。神様のお名前の前にあーという表現をつけるのは、緊急事態にお願いをする祈祷者の切なさを言い表すものだと解釈されています。また神様が約束なさった通りに慈しみと公義によって助けてくださることを信じている信仰者の心を表すものであります。さらにネヘミヤはこの願いは自分だけではなく、神の皆を恐れているイスラエルの共同体で祈りであることを訴えています。すなわちネヘミヤの祈りのポイントは、神様の御心にこのことを集中させて、神様が永遠に持っていらっしゃる 御力が現れることによって非常物である私たちから神様が栄光を受け取られることであると思われます。このようにネヘミヤが捧げたお祈りは全能の神様に向けて求めることであり、探すことであり、また叩くことでもありました。イエス様はマタイの福音書7章30水軍の中で、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求める者は受け、探す者は見出す、叩く者は開かれますと答えられる祈りの秘訣を教えてくださいました。またルカの福音書18章では、神を恐れず人を人と思わない裁判所の前にひっきりなしにやってきて、私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと叫んでいるやもめの立て話をされました。これはイエス様が昼も夜も自分に叫び求めている私たちのような弱い人間の祈りをいつまで放っておかないことを約束してくださっていることであります。話は変わりますが、父親恵み教会では祈って支える奉仕のために祈祷課題が2ヶ月に1回出されています。これは愛の信仰共同体である教会が皆さんの祈りによって支えられている印でもあります。一方、2年前からは牧会スタッフと役員の皆さんが毎日交代で断食連載祈祷を行いました。私は2020年9月から仲間にさせてから37回祈ることができました。そして愛の信仰教団の共同体の一人としての幸いを感じることができました。正直に告白しますと、毎回断食のことは負担になりました。しかし振り返ってみると、大変恐縮な話ですが、神に対する、また教会に対する、何よりも共に愛され共に使われている教会に対する信仰者としての基本的な責任をわずかではありますが果たしていたと思われます。今日2020年の第4週目の終日を迎えています。しかし世界は相変わらず先の見えない暗闇の中にあります。それで世界の人々は地球の未来に対してさまざまな恐れを感じています。このような時代が到来したのは、物質的な豊かさだけを求めてきた底知れない人間の傲慢さの結果であると思われます。最後になりますが、救われた私たちの神に対する本当の奉仕に2つあると言われています。一つは慈しみと公義の神様に語り合うこと、すなわち祈ることであります。そしてもう一つは、殉教の時にも逆境の時にも神様の慈しみと公義を信頼し続けて共に歩むことであります。天の神様は愛です。愛されている私たちが心に愛がないと祈りは心の底から出てきません。だから神に愛されている人が祈らなければ、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださいます。ご存知のように、今年神様からいただいた聖句が、互いに熱心に愛し合いなさいです。レガーコは私たちにの家庭に、そして隣人に、教会に、そして地域社会に神の栄光が豊かに現れることを目指して、 互いに熱心に愛し合いながら力合わせて今年365日鳥なしの祈りを天皇神様に捧げましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、感謝いたします。今日愛する兄弟姉妹とともにエルサレム城壁の再建を求めて捧げたネヘミヤの祈りの言葉を分かち合いました。ネヘミヤはふるさとに残されている人々が困難と地獄に置かれていることを聞いて悲しみの中で祈りました。それで神様はネヘミヤの取りなしの祈りを聞いてくださり、イエルサレムの城壁が再建される喜びを与えてくださいました。底知れない神様の慈しみと公義に感謝いたします。天の父なる神様、私たちは今先が見えない暗闇の世界で何をすべきであるかをわからないままに戸惑いながら住んでおります。さらに私たちの愛する子供たちはこれからもっと汚れる環境で生活しなければならない立場に置かれています。本当に私たちの愛する未来世代が心配です。願わくは私たちの基督の生活によって暗闇の世界が神に喜ばれる希望に満ちた世界に変えられ、愛する子どもたちが互いに愛し合いながら豊かに生きられますように、どうか祝福してください。慈しみ深きイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。賛美歌312番になります。あ、ごめんなさい、賛美歌310番になります。ご無理でない方はお立ちください。 もうテーマソングでしょうかね、2022年のテーマソングを共に賛美していきたいと思いますので、ご無理でない方お立ちください。いたします。ああ主よ、どうかこのしもべの祈りと喜んであなたの名を恐れるあなたのしもべたちの祈りに耳を傾けてください。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、あなたの御前に頭を垂れた一人一人の上に、そして礼拝を守り行っている日本全国の一つ一つの教会の上に、余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。